ゴーゴーレノファ、
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 はい、ゴーゴーレノファをお届けいたします。ということで、はい、今日はですね、なんと移籍2日でレノファ選手として出場したというですね、
はい、
この夏の移籍期間中に、レノファにやってきた選手の一人なんですが、コウ高弘選手。コウはね、高学歴高収入のコウです
例え方はい
に、高弘はですね、宇宙のうに太平洋のようで、まあ、ウヨウと書いて高弘と読むということですね。8月15日にですね、ガンバ大阪から育成型期限付き移籍加入をしていて、21歳、
はい、
身長172センチ、67キログラムということで、出身地は神奈川県でございます。市立船橋高校市船からですね、ガンバ大阪に行って、この夏にレノファにやってきたという選手ですね。リポーターはいつもの通り徳ちゃん徳田智代です。
まずは自己紹介お願いします。
ミッドフィルダー16番コウ高弘です。
よろしくお願いします。どうですか、山口県に、引っ越してきてまだ1週間この時点では経ってない？
経ってないっす
はい。どうですか、この山口県の印象。
まあのどかなところだなと感じてます。
こんなにのどかなところに来たことはありますか？
いや、ないです。
あー、初めて、はい。夜とかこんなに暗いの初めて？
初めて
まあこれからね、いろいろと知っていただければなというふうに思うんですけれどもね、はい、この山口に来てからもうすぐ2日で出場、はい、ということになりましたよね、はい、あの甲府戦ですけれども、はい、チームとしては勝利を飾ることができました。まずこの一戦振り返ってどんな感想ですか？
まあ率直に出た試合で、まあ、まずは勝ちっていう結果が出てきたことが一番自分としては嬉しかったですね、はい、
合流2日ですよね。
はい、そうです。
ボランチで起用ということになりましたけれどもね、佐藤健太郎選手がすっごくやりやすそうだなというふうに私思ったんですけど、佐藤選手とはどんな話をしていたんですか？
まあ、試合前は、まあ、自分もどっちかというと守備の選手ですし、まあ、健太郎さんのポジションを見ながら、まあ、バランスは取るんでっていうふうには話してましたね、はい。
もともと佐藤選手なり、三幸選手なりはご存知だったんですか？
まあ、みゆくんは、まあ、こうすけくんからあのガンバで話を少し聞いてて、で健太郎さんも、まあ、自分が高校生の時に、まあ、京都の練習参加したんですけど、その時にちょっと自分は覚えてたんですけど、まあ、健太郎さん覚えてなかったんですけど、はい、まあ、ちょっと一緒にやってました。
そうですか、はい。来る前そして来てから変わった部分印象はありますか？
まあ、すごい、まあ、若いチームだなっていうのもありましたし、やっぱみんなが走って、まあ、攻守にアグレッシブなチームだなっていうには思ってましたけど、まあ、改めて試合やってみて、まあ、予想以上に走るなっていうのもありましたし、まあ、監督の話も聞いて、まあ、すごい面白いことをしようとしてるなっていうのは感じましたね、はい。
いや、その山口のサッカーっていうのは結構戦術的に、はい、まあ、難しいっていうふうに選手も言ったりするんですけれども、はい、なんかすんなり溶け込んだ印象がありましたけど。
そうですね、まあ、結構話聞いてる限りは、まあ、いろいろと複雑な部分もあるんですけど、まあ、まだ合流2日で全部は飲み込めないなっていうふうに思ってたんで、まあ、なんとなく試合の中でやりながら、まあ、ゴール奪う、ボール奪うっていう部分をから逆算したら、まあ、大体のやるべきことは、まあ、頭の中には入ってくるんで、まあ、それを実行するだけでした。
なるほど。もうすごく首を振ってそのバランスを取っていらっしゃいましたね。
はい、まあ、ボランチなのでそこのバランスは崩しちゃいけないですし、まあ、常に意識はしてました。はい。
まあ、前半は佐藤健太郎選手とのそまボランチで組ん で、後半は選手の交代があって三幸選手と組むことにもなりましたけれども、やりやすさはいかがでしたか？
そうですね、まあ、まず前半健太郎さんと組んで、まあ、ボール支配のところもだいぶできましたし、まあ、守備のリスク管理だったりとかカウンター潰しのところもだいぶ2人でうまくできたかなっていう手応えもありましたし、まあ、後半、まあ、みゆくんとも並んで、まあ、やっぱり攻撃が特徴の選手なので、まあ、自分は守備のところで、まあ、前半よりもそっちのタスクを傾けようと思いましたね。はい、
いや本当に素晴らしいなというふうに、もう本当この一言に尽きるなというふうに思ったんですけれども、この守備力、特に中盤での守備力っていうのはどういうふうに磨いてこられたんですか、これまで。
まあ、高校の時は、 まあ、攻撃を自分の中では特徴と思ってたんですけど、まあ、プロに入って、まあ、自分の特徴っていうのが守備だなっていうのを、まあ、ガンバ時代に宮本監督から自分に与えられたことでしたし、まあ、そこから自分がまずはやっぱガンバに行った時に、まあ、試合に出るためにはここを伸ばしてチームで一番になろう、まあ、あと今野さんがいたので今野さんを超えたいっていう一心でそこを磨いてました。
あの宮本監督とはすごく強い絆で結ばれているイメージがあるんですけど、はい、今回のその移籍に関して宮本監督からはどんな声があったんですか？
若いうちにしっかりと試合に出て成長することが、まあ、一つとも言われましたし、まあ、戦力として抜けられるのもきついけどっていう話はされましたけど、まあ、でもこうやって移籍を許してくれた、まあ、監督クラブには感謝したいですし、まあ、しっかりともっと成長したいなっていう思いが強くなりました。
まあ、山口に移籍を決めたというところでおそらく目標もあるかと思いますけれども、具体的にはどういう目標を掲げていらっしゃいますか？
まあ、基本的にはこう夏に来て自分の成長っていうのも大事ですけど、やっぱ山口っていうチームからしてもやっぱ夏の補強っていう部分でも取られてると思いますし、まあ、自分としてはこの前の甲府戦から出た試合全部に勝つっていう目標は一つありますし、まあ、その中でやっぱ自分は勝ちを求めながら、まあ、攻守においてやっぱ下さんが求めるところをやっていければもっともっと自分の選手としてのスケールがでかくなっていくと思うんで、まあ、そこを磨いていければなというふうに思います。
なるほど。なんかやっぱりおっしゃることがすごくスケールがやはり大きいなというふうにも感じるんですけど、国際大会も経験があってね、今年はトゥーロン国際大会がありました。まあ、その時に川井選手と一緒でしたね。
はい、一緒でした。
ですからもともと山口にはそういう知ってる選手っていうのもやっぱりいたんですね。
そうですね、まあ、歩夢がトゥーロンで一緒だったのと、うん、まあ、あとリックは高校中学で知り合いでしたし、たくみくんも中学高校で知ってましたし、うん、で大勢は、まあ、自分は中学までフロンターレにいたんで、その時に1、3で、はい、被ってましたね。
まあ、そういうこうすごく知ってる選手が多いっていうのも、その移籍の前に何か情報交換があったりとかしたんですか？
まあ、大勢にちょっと連絡取って、うん、どういうサッカーでどういう人がいてっていうのはちょくちょく聞いてましたね。
あ、そうですね。はい、いやー本当に宮城選手も得点がね欲しいところですよね。
もういいとこまで行ってるんで、もう結構長いトンネルらしいですけど今、まあ、決めてほしいですね。はい、
ちなみにサポーターの皆さんには自分のどういうストロングな面を見てほしいなと思いますか？
まあ、自分としてはここまで来たのも評価されたのもまずは、まあ、守備の部分だと思ってるんで、まあ、ボールを奪い切るっていう部分、セカンドボール拾うとか、まあ、決して目立つ部分じゃないかもしれないんですけど、黒子的な役割を自分としては強みとして持っているので、まあ、その中で、まあ、ここに山口に来た理由の一つとしても攻撃の部分の能力もどんどん上げていきたいなというふうに思うんで、まあ、そういう部分も成長を注目してくれればなというふうに思います。
いや本当にこれからが楽しみです。
はい、頑張ります。
ありがとうございます。さあ、では次は、甲選手にとっては初めてのホーム戦になりますけれども、はい、これはちょっと勝ちたいですね。
そうですね、勝ちたいです。
ホームはやっぱりガンバもね、サポーターの皆さんやっぱりすごいでしょ？
すごいですね、だいぶ、
はい、山口もすごいです。
はい、
すごさがちょっと違うかもしれないけど、あったかいと思います。
あったかいっていうのはすごい聞いてるんで、
ね、
まあ、そういう人たちのためにも勝ちたいなって思います。
はい、分かりました。あの相手は長崎ということになって、まあ攻撃力のある選手ももちろんいますけれどもね、とにかく本当にホームで勝って山口一番を甲選手にも体験してもらいたいなというふうに思います。はい、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますか？
まあ、夏の加入で来ましたが、もっともっとサポーターの皆さんに喜んでもらえるように価値をプレゼントしたいと思うので、しっかりと頑張ります。
はい、そうそう、ね、割と知り合いの選手いるみたいなんですよ。でトゥーロンでもね、河合選手と一緒だったって話してましたけど、あの違うのはね、決勝戦にね、あの先発でフル出場してるんですよ、確か甲選手。あれがね激闘でしたからね、ブラジル対日本は1対1で、あの前半1点ずつ取り合ってアントニーとガウが入れたんですけど、後半 0-0 で守りきって、お互い守りきってで PK で 5-4 で負けてるんですよね。まあ、そういうのも実際のピッチの上で先発フル出場のメンバーとして感じることもねたくさんあったと思うし、成長したんじゃないかなと思うんですが、今度はそれをね、まあ、当然ね将来的にはまたあの育成型の期限付きですからね、変えること前提なんだけれども、 まあ、あの宮本監督が言ってくれたように、もう出場機会を得たならそこで最高のパフォーマンスを、それはあの取りも直さずレノファの勝利に結びつくことなので、これはちょっとね見させてもらおうかなっていう気はしますよね。素材はもちろんあの抜群にいい選手なので、あとはフィットの精度を多分上げていく、入りは良かったと思うんですよね、とあの徳ちゃんが聞いてくれたみたいにね、まあ、すぐにフィットっていうふうに表現してたけど、まあ、僕は入りが良かったなっていうのは感じてる。で結果も出てるしね。であとはこっから先がどうかな、その精度を上げていくとか、どう熟成させていくかっていうのをね見ていきたいなというふうに思います。さあ続いてですが、明治安田生命 J2 リーグ第29節ビファーレン長崎戦、8月24日土曜日ミラスタで午後7時キックオフ、現在13位一つ上ですね。今回確かでも得失点差であれですよね、4つ違ってたか、あ4つね、うん、すぐに入れ替えにはならんけど、でも大切です。13から上と14から下があんだけ空いてたのにね、この前レノファ勝ってすぐ上のビファーレンとアルビレックス新潟が落としてますから、ぐっと縮まりましたからね。ここは連続してこのホーム2連戦しっかり次取って、その次の私の実況の時も勝ってもらってっていうのをねやっていきたいなと思います。今日はあのそのポスターをね、30節のポスター今あのスタジオの前でお配りしてますんで、あのぜひ今からでも取りに来ていただいても間に合いますよ。長崎直近5試合1勝4敗4連敗中、前節アウェー2対2ってことだったんですけどね。そうか、前回引き分けだったか、よしかと。はい、今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。